こんにちは、金沢です。昨日ですね、他者視点が大事だと要はその儲からないかなというのは儲かることをしてないんだなと、こういう話をして、まあ他者視点が必要だなと、儲かる人のことやればいいんじゃないみたいな話をしてたら、たまたま今日川島さんの本が届いてですね、でちょうど配信して会社に行ったら、まあ、届いてたと。で、まあ、単純に儲かる人を真似すればいいのかなと。で、分かっちゃいるんですけど、一回聞いたんですよね、そういえば。1億円稼ぐにはどうしたらいいかなって。で、1億円稼ぐにはっていうか、その年収とか、そういう単位でいくと、ね、年商とかだとあるかもしれないけど、年収で1億円って正直ないんですよね。で、じゃあこれどうしたらいいかなって言ったら、いや、年収1億円なのだったら、年収1億円の人真似ればいいんだよって言われて、分かっちゃいいんだけど、なんか言われたら、あ、そうっすね、みたいな。まあ確かにな。で、僕も、その、よくね、コンサルとか、プライの人って、この、なんだろう、誰かに聞いたとかっていうのって嫌だと思うんですよ。例えば僕のブログとかやってもアクセス多いのに、そのいいねがないとか、 Facebook とかね、いいねがないとかってよくあって、で後からそういうコンサル系の人、あれってどういうこととかってばっかりなんで、そうするとなんかね、いや読んだならいいね押してよって僕はちょっと言いたくなるんですけど、で別に押しなくてもやっぱ仕事とか関わったりするんで問題はないですけど、どうしても言いたがらないんですよね、こういう人でって。どういうか。で、僕、なんかそれね、すごくよく分かってて、僕もそうだったんですよね。ライティングくそーと思ったりとか、ちょっと悔しいなと思ったら、いい話してなっとったら、横パクらなくて、引用先って言わなかったんですよね。だって、引用先行ったらみんなそっち行っちゃうじゃないですか。そっちは。だから、僕がここでなんかこう、すげえなーとか言って言ったところで、じゃあ、お金儲けとかっていう話だったら、その川島さんがすごいなって、すごいと思うし、僕の収入多いしって思うんですけど、そっちいいなと思っても、でもそれはそれでまあいいのかなみたいな。だってそれは取り方人それぞれだし、僕のやり方もいいかもしれんし、で別に問題はないのかって、いいものいいし、こういう人いいよ言ったよつってでいけばいいだろうし、別にいいのかな。でこれね、ライティングで僕思ったんですけど、そのライティングをやってる時に前にね、話したと思うんですけど、例えばライターズクラブの原さんとかって言った時に、ライター同士だとどうしてもぶつかるっていうかね、あるんですよね。なんかうまくいったな、なこいつみたいなね。でもあれ妬みとかひがみなのかなと思って。でライティングに関してはその、まあ、そこそこ、まあ、ナンバーワンは取らなきゃ意味がないですけど、まあ、そこそこですよね。そこそこ、まあ、結果を出したと。最高成約率っていうのはやっぱり 100% 出したっていうのはそんなにいないと思うんですよね。最高成約率 PDF だけで最高成約率 100% で、それも3万円5万円じゃなくて、わずかその5日間とかで何もリストなしのとこから、250万ですかね、売上上げたと。もう会心の一撃でもこれしかないと考えてやったのが今の最初のきっかけで、やっぱりその成約率、文章の成約率 100% っていうのは過去に出したっていうのはこれ大きな自信だし、だから僕は僕なりで、その僕なりの書き方、ライティングの方法で成約率出してる。そうするとなんかこの認めるっていうかね、ある一点まで言うと、あ、うまいねってクソじゃなくてうまいねってなるんですよね。うまいからもっとやろうとこういうふうになる。だからなんだろうそのひがみとかもなくて、単純にやっぱすげえな、まあ、やっぱいいとこはいただこうかなと。だから全然僕はそういうふうな意味では、まあ、ちょっと成長したのかなという気で。だから僕はこう、宣伝じゃないですけどね、まあ、いいものはいいと伝えるようにしてます。で、今回それ見たときに、その僕のことって分かんないに聞くんですよ、どうつって。で、聞くと、やっぱそういうふうに答えてて、分かっちゃうけど、やっぱそうだよね、みたいな。でそれもちょっと忘れた頃にまた昨日そうやって書いてたわけですけど、ちょうど今日本を書いてて、本が届いて、まあ、時代を見せたわけですけど、まあ同じような、まあ見たらね、 そういうお金持ちがいるところにお金持ちのところに行って味わおうと、まあ、僕は昔から言うそのパワースお金がない時こそ何ですかね、ヒルトンホテルとかそういうちょっと高めのね、名古屋だとヒルトンホテルかマリオットか東急とかぐらいしかないんですかね、キャッスルとかね、そんないいホテルが今度リッツができるとかっていう話ですけどしかないので、あれですけど、まあそういうところに行ってですね、あのお金持ちの空気を吸ってどういう会話をしようかって耳をね立てていろんな会話を置いてお金持ちの空気を盗もうみたいな、真似ようみたいな形だったんですけど、それもちょっと似てる話で、今日はその、まあ、本にもそういうふうにちらっとそういう書いてあったのかな、まあ、そういうふうにされていたと、あ同じことしてんだったら、まあ、あながちは間違ってないなというような気をしながら、で今日はその何ですかね、営業とかをどうしようって言った時に、たまたま営業勉強してる子がいてどうしようって話した時に、どうやって営業できるのかって言った時に、何か話しててこうしたらって言ったら、あ僕一つやってることがあったなと。でそれ何かって言ったら、なりきりだったんですよ。なりきり、なりきりっていうのは、要はその映画館が不良映画やってるところで、その映画館で行く人って歩き方が大脚になったり、肩が何ですかね、肩で風切ってたりとかですね、子供がアンパンマンみたいなアンパンマンになりたい、仮面ライダーになりたいっていうのと同じで、もうなりきっちゃうわけですよ。なりきっちゃう。でこのスイッチがあるわけですね、スイッチをね。でこのまあ一つの変身ポーズしたら強くなったとかっていう感じで。で僕そのね、なりきり遊びが結構好きだったのかなっていうような気がした。なりきり、だからこの何ですかね、例えば書いた通り、本当にね、僕練習嫌いで格闘技やってたんですけど、本当練習嫌いで、でやっぱ先生に言われて、お前練習嫌いだったのになっても本番に強いなって、先生にも言われててやったんですけど、そのちょうどね、練習嫌いの時どうするかしたら、イメトレっていうんですかね、かっこよくと、まあなりきりです。もうね、北斗神拳なんか使えないです。飛行ついて爆発したらそれは殺人になっちゃうんで無理ですけど、ただその北斗の拳とか好きだったので、当時ねそういうのを見てみたいとかですね。で小学校の時からやっぱりヤガンとか好きだったんで、背も高かったですから、その時にですね、小学生のくせにジャケットを着てですね、危ないデカに憧れたいとかですね、例えばその時に柴田恭平さんがですね、とか舘ひろしさんが危ないデカでやってるわけですよ。そうすると舘ひろしさんと同じ使ってるコルトのですね、銃を使ったりとか、あの時はコルトディティクティブかなんかですかね、柴田恭平さんが使ってたのでそれを使ってみたいとかですね、またまたシティハンターという漫画のサイバリョウというね、そういうサイバリョウが持っているコルトパイソン357マグナムという銃をね、ちょっとマニアックな話ですが、それを持ってですね、サイバリョウになりきったりとか、なんせなりきりとかですね、あともっと言えば小学校の時とかと世代になると思うんですけど、もうギリかな、なると思うんですけど、その時にはなんか中森明菜のですね、出るシーンの真似とか、よくその細かすぎてわからないモノマネっていうのを結構やってて、周りが笑うのが楽しかったっていうね、いうのをやってました。で同じように僕そういう人たちのモノマネっていうか結構好きで、で最近だとブログに書いたんですけど、サバゲーとかね、早く銃を抜こうと思ったら早く銃を抜いてる人を真似してるんですよ。で最近だとその YouTuber のね、YouTuber もサバゲーが多くなってきてみると、その世界大会ですかね、シューティングで優勝したマック酒井さんという方が YouTuber でいて、でそれをひたすら全部見たんですよ。で結構 YouTube 歴ももう数年になっててやってるんですけど、その最初の方のあまりできてない時からですね、こう撮影方法とか変わってるんですけど、やっぱりその抜き方とかですね、練習の方法とかもうこと細かく、例えばそのいつもメガネをかけてメガネをセット、例えばシューティング入った時にですね、いきなりみんな構えて打つんじゃなくて、構える練習、素振りを 2,3 回してですね、その後に、メガネをピッとこう上げてですね、必ず四股を踏むようなポーズのですね、股割りみたいなことを1、2回スクワットみたいにしたりとかですね、そういう細かいことも全部真似して、で、手をですね、胸に当てる、お腹に当てる、無意識にですね、こうパッといつも同じ行動するわけですよ。どうやって合わせてるか、体の肩とか向きとか、癖があるんですよ。癖をもう全部、そんなこと関係ないだろうっていう癖まで僕真似しちゃうんですよね。 で結構それになりきるっていうのが、まあ、あの結構あ僕の取り柄じゃないですけどこうなのかなと。でよく考えたらそのさっきの営業の話もそれになりきってるんですよね。で僕営業が苦手っていうか苦手っていう概念自体がもしかしたら嘘かもしれないですけど、そうなった時に自分の中にスイッチとして、まあ、あるあの N 社長という先輩経営者がいるんですけど、その人はすごく営業がうまいんですよ。もうなんせうまい。で手をですね、決めの時に手をですね、相手の手のひらを見せながらですね、話をするわけです。で、一回何回か営業先とかも僕つい、ね、ついて行かせてもらったんですけど、その時も言葉遣いもそうですね。必ず何々っておっしゃってて、とかおっしゃってとか、あんまり使わないですよね。おっしゃってって言わないよなと思いながら、ね、おっしゃりますよねって、おっしゃるって言葉を使ったりとかですね。手のひらを返しながらそうですよねって言って、いや誰々社長もおっしゃってましてって必ず言うんですよ。誰々社長ってこう継承で呼ぶわけですよね。でその一振りでですね、投資系不動産系でもですね一振りで1億出すんですよ。だから僕この人が手のひらを見せたら1億決まるなみたいな、うん、1億の手振りとか勝手に言ってるんですけど、だからもう名前ちょっと言えないですけど、まあ、N モードで営業するとか僕は言ってるんですけど、だから結構その真似るっていうのはいいのかな。だからこのね、冗談でちょっと思いつきで、なりきり成功法って書いてますけど、なんかなりきるのがいいのかなと。だからまずやってみる。でその中でそのさっきのライティングに関してもそうですけど、その例えばその缶コピーとか言ってもまずできるとか真似てみる。服装であったり、では僕だとその例えばジャケット最近におしゃれになってきたねとかって言われるんですけど、おしゃれにはもうおしゃれとか全く興味なくて、まず服を選ぶのがめんどくさかったんですよ。白とかなんですかね、ピンク着たらとか言われたんですけど、めんどくさくて、その着るのがめんどくさいじゃん、ピンク、なんかおしゃれというと、で白のチェックとか着てもなんか恥ずかしいとか派手だしと思ったんですけど、だんだんね、やってくると派手な服装おしゃれって言われるのがだんだん心地よくなってきて、でこれ周りにも受けがいいんですよね。周りもそうすると次から次ちょっとおしゃれなものを着てみようかと、そのブランドじゃなくていろんなおしゃれを着ていこうかなというふうな形になってきて、そうすると周りもですねそういう人たちも増えてくるし、まあ、コミュニケーションも取りやすい、やっぱ人は見た目だなっていうのがよく分かって、髪型もね、変えてみたりとかするわけです。だからね、やっぱそのやってくっていうか真似るっていうのは意外と最も簡単で、なりきるっていうのがいいのかな。で僕の場合だったらそのよく考えたらなんかちょっと不良の先輩といたら、やっぱ不良の先輩で、元不良とか不良 の, その経営者っているわけですよね。でいればその先輩たちといればやっぱり遊び方もお金の使い方も不良になっちゃうんですよ。で僕はちょっとインテリっぽいかもしれないので、僕といえばちょっと楽しくやりつつ、お酒の場に行くけどあんまりお酒は酒でわーっていうのもあんまり好きじゃないのでたまにはしますけど、でもほとんどお酒も飲まないで、ギャンブルもやらない。ただ何かあったらですね、ついに二度三度ね、一度二度三度っていう頭にですね、ご飯食べに行ったりとか、じゃあご飯食べに行くのも多分お腹空いて食べるぐらいだったらコンビニでも何でもいいと思うんですよ。お腹を満たすだけ、生きるための食事だったら。でもそれじゃもったいないので、生きるための食事500円だったら5000円使ってちょっと知り合いのところで食べるとか、ああいうふうに何かあるようなことをしてしまうという感じに周りもやっぱなってくる。だからやっぱりその真似るっていうのって一番大事かなっていう気がしました。で今回もね、やっぱこう本まだ全部読んでないですけど見て、あちょっとこう、ま、いろんなね方法を書いてるんで真似るっていうのはいいんじゃないかなと。真似る、だからこれをね、なりきるっていうんですかね、なりきり成功法って僕勝手に名前つけたんですけど、やっぱりこういうふうになりたいと思ったらそういうふうになりきるし、なりきるためにはやっぱ知識とかそういうのが必要なので、日々やっぱ勉強していかなきゃいけないのかなと。で意外と僕が言ってることって僕は全てが正しいと思わないし、僕よりももっと稼いでる人もいるし、はっきり言って僕なんかまあいつどうなるかは分かんないし、毎日ヒヤヒヤ何か毎日こうね楽しみながらやってるわけですけど、やっぱり僕は僕で悩みもありますし、悩みがない人間っているのかなというぐらい、 それが僕の悩みがない人間がいるのかっていうのが悩みに合うぐらいです。ではそんな大したこともないですし、なんかまあ、これをね、自己肯定感が低いっていう人もいますけど、まあ、確かに自己肯定感は低いかもしれないです。だけどそのまあまあ、自己肯定感が低くてもさらに上に行こうという気持ちでやってるので、まあ、問題はないと思うんですけど、ただね、今回に関しては、まあ、ひたすらそのなりきった方がいいんじゃないか、なりきってその人がやってることをとりあえずやってみるというのが一番いいのかなというような気がしました。はい、まあね、音声なので、あんまり長く話しまいですけど、まあ、今日もね、まあ、これ朝8時に流れるわけですけど、まあ、これを聞いて、まあ、映画でもいいです。でキャラクターでもいいです。僕たまにゴッドファーザーを見ます。何回も見ます。でかっこいいんですよね。ゴッドンドンがねかっこいいんですよ。であれを聞くとですね、その日の仕事はどうしてもやっぱゴッドファーザー調になっちゃうんですよね。でやっぱり映像化の影響って大きくて、やっぱ暴力映画ってあんまり見ない方がいいですね。特に僕はこの間も V シネを見ていきなりかっこいいなと思って髪型変えるぐらいすぐ染まっちゃうってね、前の前ですかね、ブログで書いたと思うんですけど、僕すぐ染まっちゃうので、やっぱそういうのはやめた方がいいのかと。だったらやっぱりサクセスストーリー的な成功者への道に近いようなものをひたすら見たらいいと思うし、で最近だとその何ですかね、WBS ワールドビジネスサテライトであったりとか、まあ情熱大陸もそうなのかな、そういう系のサクセスストーリー系、また映画でもですね、そういうのを見たら、それに入ってですね、こういうふうになりたいというようなことであれば、そういうのは真似てみてもいいのかなと思います。もしかしたら僕みたいになりたいという人もいるかもしれないですけど、まあいないかな。僕みたいなばっかし周りにいてもね、はっきり言って仕事回らないと思うので、でその中でその自分のですね、今度はその人の人生というのはその人の人生であって、完全コピーってできないと思うんですよね。ただ真似れるところは服装とかそういう話し方であったりとか、そういうのって真似ることはできるので、でそういうのはまあ真似てもいいのかと。で最終的にはその真似てるうちにだんだん自分のものになって、それが経験となって、自分のですね、生まれた環境経験においてですね、話すこともできるのかなというような気がします。はい、ではまあこのなりきり成功法っていうのは意外と間違ってもなくて、まあ、きちっとそのどういうところで、まあ真似るのか、どういうふうに真似るのかっていうのはまた別というか、もっと詳しく必要かもしれないですけど、まずはですね、なりきってみようと思います。ちなみに僕は英語を話すときは、英語になりきるんですよね。英語になりきるというか、英語を話してる、映画とかで行く人たちになりきって話すし、韓国語もねちょっと勉強しようと思って、ほとんど喋れないですけど、韓国語も例えばですね、北朝鮮の映画の映像とかですね、ああいうよくいますよね、北朝鮮のニュースとか出た時に着物着た、チマチョコリ着た人が話してたりとか、ああいうのをモノマネしてみたりとかですね、中国人だったら中国語の名前を真似してたりとかですね、そういうので言葉を覚えたり。だから韓国語に関しては韓国の歴史しか見てないので、この間っていうかちょっと前ですけど、韓国の経済の人がいて、そこの教官副理事長ですかね、お会いして、輸出とかそういう話をしてた時にですね、韓国語を勉強してるんですと。でただが韓国語の歴史ものしか勉強してないので分かんないですって。で王様を呼ぶ時ですね、ペーハーって言うんですよね。ペーハーペーハーって言ってね、であれを真似してですね、ペーハーって言って言いますよねって言ったら笑ってですね、そう王様って意味だよねみたいな話で、そのモノマネから発音も真似ちゃう。もうなりきり。だから意外と英語とかも僕喋れないですけど、なんかなりきって喋った方がいいんですけど、ただ僕の場合映画って言っても、やっぱり警察ものとか特殊部隊ものとか、そういう犯罪ものがやっぱ多いので、やっぱ覚えることはスラングなんですよね。そのやめてとか、そう打つなんて、ブシーとかね、打たれそうになった女とかね、ドンシューとか言ってね、打たないでとか。やっぱそういうふうにモノマネっていうか、なりきりから入ってくるので、やっぱいいものをやっぱ見て、それになりきった方が早くマスターするのかなと思います。 今日もですね、これを聞いて、一日ですね、今日は何になりきろうかな、自分はどういうふうになりたいか、自分が将来こうなりたいなという、まあ、近場ですね、すごい大きなこと、例えば孫さんになりたいとかね、ジョブズみたいになりたいというのも僕もありかもしれないですけど、まあ、それを目標にその手前とでし手前みたいな形でですね、目標を立てて、自分は何になりたいか、まずモノマネの練習をして、なりきってしまえばいいのかなというような気がします。まあ、実際ね、今日も話してて、なりきるにはお金が必要じゃん、使えないじゃんって言ったら、まあ、お金はないってやなくて使今あるけど使えないと、たまたま銀行のパスワード忘れて引き出せないから2ヶ月か返すみたいな、あるっていう思いで、やってて、でまたこれ逆にあると思った時に、あるあったらどうするかということが自然とすると思うんですよ。あったらどういうことをするっていうことを頭で考えるじゃなくて、今あるっていう考えで動くとまたいいのかなっていう気がしました。はい、じゃあ今日もですね、まあそれを考えつつ、いつも言います、未来というのはですね、点の集合体による線、要は線は点の集合体です。でその線の先に未来があります。だから今日という日をですね、今日という日に爪痕を残せるような記憶に残る一日、何かを残してもらえばいいかなと思います。はっきり言っても点の集合体です。経験も点です。だから何か今日違ったこと、違った動き、違った行動をしてですね、今日という日を一つ点をつけるような一日してもらえばいいかなと思います。はい、あと今日先日ライブでですね、1時から、IPA の週末セミナー、今回からですね一般でも見れるようにしました。一般でもね、なので一回見てもらってですね、いいかなと。今日は、帝王学ということで、営業筆頭のですね責任者である、下村君がですねやってくれて、で人には素質があると、いろんな素質、まあ動物の絵を元にした帝王学ということですごく分かりやすくてですね、で僕もそれちょっと占いとかじゃないですよ、まあ統計学だと思うんですけどね、やっぱそういう自分は何タイプってやっぱ安心するとこもあるので、でやっぱいいものはね、そういうのを分析して、それにロジックに合ったやり方をやった方が近道です。だって、当たらなければ広がらないし、いいから口コミに広がるわけだし、きっと彼もこう営業とかすごくね、うまい、うまいっていうか、僕よりも全然彼なりの攻め方でですね、やってるので、彼がいいっていうんであれば、またいいだろうし、まあ、年上、年下関係なく、いいものはですね、どんどん手に入れた方がいいと思うので、ぜひですね、ライブでやります。IPA の方は、事務所で受講も可能です。オフィスの方に来ていただいて参加してもいいですし、で、また、ライブで参加してもらってもいいです。で、ライブの場合もちゃんと質疑応答もしますので、その場合はですね、下の方にリンク貼っとくので、ページの方ですね、貼っとくので、そこから参加申請と、専用グループなのでコメントとかしても他の人見れないもんですから、安心してですね、参加してもらえばいいかなと思います。今日は以上です。ありがとうございました。